世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
そういった石油産業からは反発があってもおかしくはないな、はい、
あそこの部分で生計立ててる人たちだったり、はい、そこでね利益を得てる人たちからちょっと反発的なことある恐れがありますね。
そうですね。あ、うん、であのこの間ですね、はい、あの中山大麻裁判というのがあって、はい、あの日本のですね、はい、あの産業用大麻の研究してる方なんですけど、
はい、産業用大麻、
あの栃木城っていう、はい、あの産業用の大麻があるんですよ。その有効成分の THC がすごく少なくなってる、はい、まあ、改良されたものではあるんですけど、はい、まあ、そういったあの日本でもやっぱり真珠であったりとか、はい、そういう時に使われてるんで、まあ、ないともちろんいけないし、
そうだったんですね。
そういった研究をされてる方がいたんですけど、この間あの2011年捕まってあの起訴されてるんですね、はい、まあ、罪状はもう所持なんですけど、あの日本で大麻で捕まるっていうのは所持のみなんですね、はい、使用の痕跡っていうのは、はい、あの罪には問われない、うん、要するに持ってるだけが罪っていうものなので、うん、はい、でまあ、彼は 27g 持っていて、はい、であのそれが押収されて、で捕まってしまったんですけど、で彼は大麻研究家なの で、はい、であのすごく、まあ、先ほどでもお話ししたように大麻、はい、に関してすごくあの有効性があるっていうのを、まあ、研究されてるん で、でアメリカのほらあの医療大麻であったりとか、はい、そういうあのがん患者に対しての鎮痛剤であったりとか、はい、痛みを和らげる作用するので、はい、そういった感じで使われていたりとか、はい、もちろんそのがんにそもそもがんに対しての治療の効果があってもう治っちゃったよっていうあのデータがもう出てるんですね、まあ、インターネットで調べてもらったらあれなん、まあ、もう分かると思うんですけど、はい、喘息であったりとか、はい、いろんな病気に対してその有用性がもう確認されてるんで、あの中山裁判においてあのすごくなんだろう生命の侵害っていう生命の権利に対しての侵害ということをすごく強く言っていて、あのじゃあ要するに人々 の、 あの治療のためであったりとか、はい、そういったものに対して使われてるんで、はい、それをじゃ あの剥奪されるのはおかしいんじゃないかっていうところに、ね、あのまあ、争点があったと思うんですね、
はい、
でまあ、あの結果としてあの捕まってしまって懲役1年の、はい、執行猶予3年ですね、3年になっちゃってて、
はい、
日本の裁判ではまだあのこう認められないというのが、はい、あのこの間の裁判では現状で、今あのそれがですね名前を変えて、
はい、
あの日本大麻裁判という名前が移行して、あのまたちょっと争点があの大きくなっているというようなあの現状になっているみたいですね。でまだまだこう社会がまだこう認められないというか、あのまだただ、まあ、正しく見てほしいなっていう願いは、あのありますよね。まだまだこう社会が受け入れられない、まだまだこう社会としてはまだ認めてくれてないっていうのがあの現状だと思うので、まあ、やっぱりこう日本でこういった話をするのはやっぱりまだ難しい現状だと思いますね。だからすごくまだまだ難しい部分はあるけれども、はい、まあ、まだ日本で話すというのはこういった現状があるんで、すごくデリケートな部分があるっていうのは間違いないと思うんですよね、はい、だからすごくネガティブなものも違って ちになっちゃうと思うんですけど、はい、うん、やっぱり有効性っていうのはすごくも認められているし、はい、
そうですよ、がんが治っただったり、うん、ちょっとすごいですね。
やっぱり僕も見てびっくりしたんですよね、やっぱりそういうのが調べたら簡単に出てきて、はい、もうウィキペディアで大麻の有効性っていうのはもう一発でわかる。
あ、
なんでもう、まあ、変わるのは時間の問題だと思うんですけど、まあ、現状こういってしっかり把握して、はい、まあ、付き合っていくっていうのが大事だと思うので、はい、まあ、いきなりね、いきなり友達からおい、タイマーやろうぜ、最高だよって言われても、ちゃんと説明して現状を把握しないと簡単にやっぱり話せないと思うので、
そうですね、
やっぱり僕がこうやって話していることも、はい、やっぱりどっかで恐れも持っているんですけど、まあ、こういった機会が来たんで、
はい、
うん、話しても僕はいいんじゃないかなっていうか、そういうことを正直に話せる世の中になったらいいなと思ってるん で、
そうですね、
ちょっと今回は声を上げてみようかなっていう気持ちになったんですよね。まあ、わざわざねこんな話をするぐらいなんで、
はい、
うん、まあ本当にみんなのためになんかこう、はい、うまく使われてピースな世の中になってくれたらすごいいいなと思ってるんで、
は
い、なんかこうこのポッドキャストを聞いてくれてる人たちにもなんかそうもしかしたらこうシンパシーを感じてくれる人がいるかもしれないっていうところだと思います
。そうですね、
うん、
これ単純な質問なんですけど、はい、マリファナ、その大麻って呼ばれてるものと覚醒剤って呼ばれてるもの、
はい、
っていうのはやっぱ全然違うものっていう風に考えなきゃダメなんですね。
そう、もちろんそうだと思いますね。大麻と覚醒剤はもう全然似ても異なるというか、もう覚醒剤は間違いないハードドラッグだと思うので、非常に毒性であったりとか依存性が強くて、
は
い、で、まあ悪用されてしまうこともあるものなので、だから本当に扱いが本当に、まあ、これこそ規制しなきゃいけないものなんじゃないかなというか、で、まあ、もちろんメタンフェタミン、正式な名称がメタンフェタミンっていうんですけど、はい、まあ、日本が作ったものなんですよね。
あ、そうなんですか。は
い、でアンフェタミンというのに似たような、まあ、覚醒剤とされるものを、まあ、アメリカも作ってて、
は
い、だからもうそういった興奮剤、覚醒する作用、うん、っていったものはやっぱり、はい、まあ、広くじゃないですけど、はい、例えば、まあ、飛行機のパイロット、はい、戦闘機のパイロットだったら処方されて使われたりとかっていうこともあるんですけど、
はい、なんか日本の戦時中になんかそんなね、ちょっと聞きましたね、
はい、そうですね、やっぱりそういったものが はい、あったっていうのは事実ですね。どういったふうに使われてるかっていうのは、
はい、
まあ、僕はあんまり詳しくないですけど、まあ、そういったものが普通に売られていたとか、渡されていた時代があったっていうのは間違いないと思うんですよね。それはもう他のドラッグでもそうですし、
はい、
まあ、ヘロインであったりとか、はい、大麻であったりとかも、うん、もちろん昔売られていたので、うん、まあ、大麻なんかインド大麻草なんて言って、こう頭痛とか、
はい、
鎮痛剤であったりとか、
はい、
そういったものの目的に使われてたりしたので、
は
い、
そうなんですね。
まあ、でも昨今本当に精神医薬の方もすごく、それの事件が起きてる印象がすごく見て取れて、
問題化されてるものですよね。
はい、普通に処方される薬であってもすごく、はい、信用しちゃならないなっていうところだと思うんですよね。
あ、普通に売られてるものは全部信用ができて、そういうイリーガル、法で禁じられてるものは全て健康に悪いっていう、そういうちょっと
逆転が
単純化した思想はちょっと危険ということですね。
そうですね、真逆な状況
になって、真逆とまで言ってもいいぐらい。
そうですね、その、まあ、単純な数値で言った毒性で見た時とかに、まあ、なんでこれが禁止で、なんでこれが大丈夫なんだろうっていうような印象を受けるんですよね。
西さんはそういう疑問を覚えたところから、
はい、
これは違うんじゃないか、じゃあ自分で調べてみようっていうところから研究の それが始まって、
はい、研究というとちょっとなんか敷居が高い、
いやいや、まあ、
あれなんですけど、
まあ、趣味の範囲内っていうか、
まあまあ、でも趣味って言っちゃうとこ
う
も
うそうですか、
ただのジャンキーだなんてね思われちゃうんで、はい、なんか何とも言えないところなんですけど、
まあでも自分にとってはもう切っても切れない
そうですね、
ところに
すごくだから興味がある、
はい、
あるっていうか、でそこにそういったドラッグカルチャーっていうのをこう調べていくうちに、
はい、
まあ、いろんなその情報っていうのが簡単にインターネットで手に入れられるっていうか、自分で勉強することすごく簡単なんですよね。
うん、
で、まあ、そういった本であったりとか、
はい、
そういったものに調べていくうちにこう南米のシャーマニズムっていうところに今出会ってて、
はいはい、
でグラハム・ハンコックっていう人の本に一番影響をちょっと受けてて、
はい、
あれは最初有史以前の、歴史って ていうものについて、調べてる人で、すごく世界中に沈んでしまってる、海の中に沈んでしまってる遺跡っていうのは実はたくさんあって、普通の教科書で言えば、はい、一番古い文明っていうのが、はい、紀元前多分2000年前ぐらいの、4大文明ですか、そこら辺っていう風になってるんですけど、はい、要するにそれより古い文化っていうのがあったのかどうかっていうのがすごく議論、今までの学説であれば議論されてなかったところ、はい、それが10年20年ぐらい前かな、なんですけど、はい、最初の彼の本が出た時が、1995年ですね、1995年に、はい、神々の指紋っていう本を出版して、はい、でそこの波紋がすごかったんですよ、
ね、そうなんですね、
今までの学会に、はい、完全にもうそれを覆す、要するにもうその学会に対してのアンチテーゼをしたかったっていう体で、はい、書いてるんで、その自分の情報のソースもはっきりしてるし、はい、誰々がこう反論をしてきたっていうのも、はい、書かれてるし、すごく、今のそうですね、問題作とされたんですよね、それが彼がどういうことを言ってたかっていうと、その海に沈んでしまった文明があって、実はそれはものすごいもう前だった、もう20年30万年前の話なんじゃないかっていう、はい、すごく本自体に情報量が多すぎて、なかなか早く読むのが難しい本なんですけど、簡単にかいつまんで言っちゃえば、はい、実はそれより前の文化、歴史があって、はい、でその人たちっていうのはもうその長いことの栄枯盛衰を繰り返してきて、はい、で何回も洪水に見舞われて、はい、でそういった中で失われた文明があったんだけども、はい、何かを伝えた人はいたっていうのが ありまして、はい、で今地上にある、遺跡の中で一番古いとされているのが、はい、シュメール文明ってされてるみたいなんですけど、はい、それより古い文明があったというのが、はい、潜って発見していて、
自分で海に潜って、
そうですね、自らですごく日本がそこら辺すごく貢献していて、日本のダイバーのかなりヘルプが入ったりとか、で日本の与那国島も来てるので、海底遺跡って日本にもあるんですよ、でそれが沈んじゃったっていうのが、地質学的に見て、何十万年か前に何回か起きてるっていうのが確実に証明されてるっていう、地質学的な方で言えば証拠が出てるので、もちろんその紀元2000年前以前の文化はあって当たり前だって考えたのは多分自然だと思うっていうような資料がいっぱい出てくる、でその中で彼が最近書いている本が、その南米のシャーマニズムすごく飛んじゃってるように思えるんですけど、じゃあどこが起源なんだって考えていった時に、通常の説であれば、猿から進化してなんていうのも今まで言われてきたんですけど、あまりにもその自然な流れから考えるとそぐわない部分が多すぎる、で人間がじゃあなぜ意識を持ったのかっていう、一説によると、はい、ちょっとソースちょっと僕忘れちゃったんですけど、はい、今の人間の状態、この体っていうかこのタイプになって、はい、200万年経ってるって言われてる、僕たちが意識を持ったきっかけって何だったんだっていうので、グラハム・ハンコックは、そこがサイケデリックな、物質を取って、意識を持ち始めたんじゃないかっていう仮説を持っていて、でそういったことを調べていくうちに南米のシャーマニズムの方に出会って、彼らは、幻覚性物質を取って、セッションをすると、
セッション、
でその中で転生意識の状態の中で、別の異次元に向かって、その転生意識の状態の中から、異次元にコンタクトをすると、でそこから薬草であったりとか、その人々を癒す知識をもらってくるっていうことを書いてあって、他にもいろんなことが書いてあるんですけど、シャーマニズム のところに彼は今アヤワスカっていうんですけど、アヤワスカというのがそのシャーマンたちが取る、
儀式に使われるようなものだったと、
儀式に使われるものなんですよね、でその中でこう人々を癒す知識をもらってきて、で実際にされてるのっていうのは、本当に重度のアルコール中毒の患者であったりとか、麻薬中毒の患者であったりとか、そういった浄化を目的にしてるものなんですよね、そういったシャーマンたちが何をしているかっていうのを、グラハム・ハンコックの中の本で、知ることができて、そういったところにすごく興味を持ったんですよね。要するに無数にあるこの植物の中で、その人々の、そのアマゾンですよね、もう世界の大部分を占めるその森林の中から、その人々を癒せるその植物だけをチョイスして戻ってくるという、それはもう確率的に考えたらそれはすごいことだなっていうようなことをやってる まあ、それが本当に効くかどうかなっていうのはまだ僕も行ってないのでわからないので、はい、僕はそこに行こうかなと思って、はい、ちょっと旅の目標に今設定しているところ
なんですよね。南米の国でいうとどのあたりの、
ペルーが有名なんですけど、あ、まあ、他にも多分南米大陸の
アマゾン周辺の、
はい、だと思いますね。そういったところでなんていうか、あの薬草の知識であったりとか、はい、なんかこう学べることがあるんで、まあ、まずは見たいなっていう部分が多くて、その、はい、宗教って言ってしまうとあれなんですけど、はい、儀式の際に、はい、あの幻覚性物質を取るっていうものがいろんなところに世界に残ってる。
あ、は
い、なので、はい、まあ、じゃあこれはドラッグだから簡単にじゃあそれはやめたらいいんじゃないかという話にはなかなかならない。やっぱり残しておかなきゃいけないものも必ずあるし、はい、それが人類にとって有益なものも必ずあると思うので、はいはい、
なるほど、
はい、じゃあドラッグだから、はい、じゃあダメなんじゃないか、
そこにつながるんですね、
はい、だからまあカフェインで、例えばカフェインであってもそれは毒性があるとはされてるし、
取りすぎたら何でも、はい、醤油だったり塩だったり、
ね、あの塩でもそれはね、食べ過ぎたら体には良くないっていうのは もちろんみんな知
っている。それがそのさっきおっしゃっていただいた LSD、はい、アシッドってものだと致死量がないっていうのは、
はい、
それがまたね法律で禁じられてるけど、それは体の方は限界を受け入れないというか、
うん、
そこら辺のなんか矛盾というかね、そこをなんかやっぱ気になりますね。
そうですね、まあ、何にせよその何かを取って作用するっていうことは人間の体がそれを受け入れてるっていうことなんですよね、
はい、
だから例えば大麻にしてもそれの有効成分っていうのは THC っていう、テトラすみません、あのちょっと噛んじゃってすみません、
はい、
ちょっとカンペの方を今用意しているので、その大麻の主な有効成分っていうのが、
はい、
あの THC と呼ばれているもので、はい、まあ、テトラヒドロカンナビノールっていう、まあ、小難しい名前なんですけど、
はい、
まあ、あのそれをその受容する、はい、あのカンナビノイド受容体っていうのは人間の体の中にあって、
あ、
それがちゃんと作用するようにできてるんですよ、だからこう作用する、吸ったらちゃんと決まる、だから必ずそうなるようにできてるというか、
はい、
うん、不思議なことに、あの、まあ、それだけじゃないですけど、もちろんあのそれが受け入れるものが存在するっていうのがすごく面白いなっていうか、
うん、そういう仕組みになってたんですね。
そうですね、
あ、そもそもこの西さんがまた話戻るとドラッグというかそういう人間と昔から結びつきがあったその成分っていうのが法律的に禁じられてる、その中で若い人たちがいつか出会っちゃうかもしれないっていう、
そうですね、
それの時にどういった付き合い方をするか、どういう知識として、
はい、
ものとして、はい、自分がそれと向き合うかっていうことを、
はい、
なんか正しい情報を知ってほしいっていう思いが西さんが終わりにはなると。
そうですね、うん、間違いなく、だから、
はい、
すごく日本でこういった話をするのって難しいと思う、
はい、ある種タブーとされてるというか。
そうですね、そういった雰囲気がすごく感じるんで、
う
ん、またそういったなんかタブーとされることをちゃんと話せるようになりたいなっていう思いが強いんですよね。
そうだったんですね。
だ、僕自身はすごく真面目にそういったことを考えて、そのドラッグカルチャーについてすごく真面目に考えてるんで、まあ、伝って僕のことをどう思うか人によって違うんでしょうけど、
西さんはこれあの点数回復、ね、させるわけじゃないですけど、
お願いします、リスナーの皆さん。
いや、あの実は料理を、ね、みんなに振る舞ったりだとか、インドの紅茶ミルクティーチャイっていうのを、ね、作るのが趣味で、
はいはいはい、
すごいそれをみんなに配ったりだったり、はい、外人とかにも結構、
そうですね、
外人の友達もかなり増えて、
はい、
そういう風に研究してる分野がそういうある種社会で受け入れられてないものっていうのとは裏腹にもう単純に見た目明るい人なんですよね。
ありがとうございます。私もアプローチします。
そうですね、これで見てもらえれば伝わると思うんですけど、とは逆にっていうんじゃないんですけど、はい、興味を持ってしまうのがそういうアンダーグラウンド系っていうんじゃないですけど、はい、まあその大多数の人じゃなくて少数派のマジョリティ視点というか、
はいはい、
そっちの方になぜか分かんないですけど、まあ、僕自身もそっちの方の西さんと被る分野の趣味もありますし、
はい、そうです
ね、なぜか自分が出会ってしまって惹かれてるものに対してはそれを突き詰めてやっぱり知っていきたいですよね、その歴史も含めて、
はい、
うん、
ちゃんとやっぱ正しく把握したいというか、うん、それを得ることによって、
はい、
こう自分の考えの栄養になるっていう、うん、とこだと思うんで、なんかまあ単純な好奇心でもありますけど、いっぱい調べてなんかこう、
は
い、いろんな考える材料になるっていうか、すごくいい材料なんですよね。やっぱそのイリーガルなもの からこう世の中を見るっていうのがすごくあの面白い、はい、うん、ですごく必要なことだなとも思うし、う
ん、実際前回の選挙で緑の党出身 の、 あの三宅洋平さんも実はなんかヘンプのなんか服だったり麻のそういうものを使ってでもうそれを着た上で演説なさってたみたいな、それも聞いたりしてて、はい、やっぱりもうやっぱそういう人が出てきた時代になってくるんだなっていう風に感じましたね。
もうそろそろ公に語られないといけないなっていうところで身を挺してこう話してくれてる人がいるじゃないですか、うん、もうなかなかテレビで目にしないだけであって、はい、もうインターネットの中ではやっぱりそういった情報、はい、まあ、もちろん間違った情報も含まれてるっていうのは間違いないと思うんですけど、そういったあのもうな自分の名前を出して、あのそうやって語ってくれてる人がいるんで、うん、もうちょっとなんかこう、ね、あの世の中に対してこうアプローチがもうちょっとこれから進んでいけば、はい、なんかいい方向に変わるんじゃないかなっていうのは感じてますね。うん、まあなんか希望の光を絶やさないことが大事っていうところになってる気がしますけどね。
いや実際にも実生活、うん、私たちのそのね自分たちが送ってる実生活の中の車のオイルの代わりになるっていうのとかね、はいはい、その新しいエネルギー問題のすごいもう可能性っていうところでも必要な話になってくるかもしれないですからね。
そうですね、バイオエタノールなんか使われてるところあります。
そうらしいですね、うん、いろんな国ではもう試されてたり。
そうですね、うん、だからまあそれのこうシェアがどう広がるかってね、うん、やっぱり、うん、どんどん進んでいってほしい、うん、まあ、要するに石油産業に変わるものがあるのかどうかっていう、はい、うん、それに頼らなくても生きていけるんじゃないかっていうのがやっぱりタイマー推進派のやっぱり大きな、はい、あのなんていうんだろう、うん、大きな部分だなっていう、はい、もちろんそのヘップの製品を着るとか、はい、あのそういったところにも現れると思う、うん、ね、こうナイロンとか石油製品はもちろん便利ではあるけれども、はい、やっぱりそれがいっぱい使われるっていうことは、はい、まあ、それだけいっぱい取られてる、地球からたくさん取ってるっていうことだと思うので、うん、
ある種、はい、人類のためだけのっていう視点が強いというか、はい、
でやっぱりこうドラッグっていうものを考えるようになってから自分の体に取るものであったりとか、身につけるものであったりとか、そういったところにすごくあの視点が向くようになるっていうか、だからあのすごく料理とかあの食べ物について考えるようになって、
西さんこだわりがありますよね。
そうそうそう、作るのもすごい好きなん で、 で自分でこう趣味で作っていくうちに、なんか使う調味料とかもこう最初こうコンソメとか入れてた時があったんですけど、なんかこうやっぱりケミカルだなし味が効きすぎるなみたいな。
あ、なるほど。
最近やっぱこう塩とこう、はいはい、スパイス
シンプルになってくると、
そうそうそうそう、でなんかちょっとねこう小麦粉で入れてホワイトソース作ろうとか、はい、なんかこう自分の取るものっていうものなんか、はい、いいものを取りたいっていうか、あ、うん、やっぱりよくわからないものは食べたくないし、やっぱこう食の安全危ぶまれてる時代 で、はい、で本当に良くないものを使ってるものもあるっていうのが明らかになりつつあるので、はい、すごくなんかそのドラッグを含めて自分の中に取るものっていうのを、すごくなんかそれがいいものだったらいいなっていうところで動いてますね、
うん、あ、もう自分がそうやって日常を使ったりそうやって取り入れていくものっていうものをだんだんもう研ぎ澄ましてというか、
そうですね、
もう体もう自然とそういうナチュラルな生活になってくると、よりそのケミカルであったり体に合わないものっていうのが多分感じ取れるようにもなってきますよね。むしろそのものを取り続けてると体が鈍感になって、その本当の危険信号も察知できない、その鈍さが身についちゃう、
麻痺しちゃうんですよね。
あるみたいですね。
そうですね、なんかこうやっぱりどんどん薄いもの、味付け薄くじゃないですけど、そのだんだん濃いとこからこうだんだん下がってきてて、でなんかこうちょうどいい味のこうバランスっていうか濃さになった時に、その濃いものとか、あのなんだろう、あのスーパーに売ってるちょっとジャンクなものとか、ああいうのを食べるとなんか違和感やっぱり感じる時があるんですよね。まあ
違和感であったり、人によってはなんか逆にもううますぎるって言ったりするんですよね。
あ、そうそうそうそう、
そのなんかあの味が効きすぎてる的な、
味が効きすぎちゃってる、
うん、ここまで欲してませんよみたいな、うん、
たまに、まあもちろんね、ジャンクフード食べるのすごいいいんですけど、俺もやっぱり好きだし、あのたまにはね、
西さんは今あの受け身ベジっていう形で、はい、自分からは肉を買わないで、はい、人から西さんどうぞっていうふうに言われない限り自分からも取らないふうに変えたっていうふうにおっしゃってましたね。
あ、そうですね、そういう、はい、あのゆるベジを提唱して、
ゆるベジっていう表現なんですね、
まあ、ちょっとこれ流行ったら恥ずかしいんで、あんまりあの僕が言ったとか言わない
で、じゃあ西ベジでいいんじゃないですか、
まあ、ってなるともうかなり看板掲げちゃうことになるんで、まあ、ちょっと重たくなるので、はい、まあただあの本当に なんかベジタリアンっていうと思想みたいに、うん、なんでそれをするようになったのってよく聞かれるし、自分がそんなに重たいなんかこう思想を持っているつもりじゃなかったんで、はい、なんとかなんかこう答えに困ることが多かった
んですよ。そうですね、僕もインドだったりネパールだったり行ってくると、あっちの文化圏逆にそれが普通なんですよね。
そうですね、
肉を取る方がなんかちょっと異質なものに、うん、まあ、あっちの文化では
珍しいものっていうか、
そうなんですね、
ね、あのお祝い事であったりとか、そういった時に出されるものであって、うん、なんかその肉に対しての消費量が全く違うというか、はい、その文化の受け止め方が違うっていった感じですよね。
それは本当ありますね。そこを通ってきていない知らない人にいきなり、どうしてそんな修行僧じゃないですけど、お坊さんの精進料理みたいなみたいな、そういうことを言われる時の温度差、やっぱり日本にいる人に伝える時にやっぱ感じちゃいますね。ま
あ、日本でベジっていうとやっていけない部分がやっぱりあると思うんですよね。みんなやっぱりね、肉魚食べるし、みんなでじゃあ飲み会行きましょうってなったら、じゃあなんで君唐揚げ食べないのってなっちゃうと思う、なんでだからすごくだからその生きづらくなっちゃうと僕嫌なんですよ、ね、でうまくみんなと付き合っていきたいし、で自分のもいいものは提供したいしってなった時に、僕はだから野菜で料理を作って人に振る舞ってっていう、で自分もそれでうまくなるし、でなんかご飯共有するってなんかやっぱりいいじゃないですか、そういったものでなんか生まれることもあるんで、仲良くすぐ仲良くなれるし、やっぱりあの、まあ、通るべくして通ってるようなういい、まあ、だからすごく食に対しての関心が高まってるんですよね。
なるほど、まあ、食以外の自分が身につけるものであったり、
そうそうそう、
自分が過ごす場所であったり、アイテムであったり、全部育ってくると、
そうですね、やっぱりだからそのそれすら全てのものを消費してるんで、でやっぱこの昨今この肉、はい、肉の大量消費っていうのがすごく、なんだろう、穀物を食い潰してるっていう映画を、まあ、この間あのみつるくんからですね、
あ
のこのみつるくんからいただきまして、
は
い、
そんな映画ありましたね。
そうですね、はい、まあ、いい資料が今いい映画やっぱりいっぱいあるなと思って、
しかもそれが YouTube に上がってるっていう、
YouTube に上がっちゃって
海外にいても得られたりとか、
そう、はい、だからみんなすごくあの無料でそういったもの、あの材料が転がってるので、
特別何万円出さなくても
、はい、だ自分でこう情報摂取しに行かないとなっていうとこなんですけど、はい、まあ、すごくそのなんだろう、世界中の 60% かな、はい、まあ、穀物がその食肉のまあ家畜を育てるために使われちゃってるんで、僕たちがあの肉の消費を減らせば、自分たちでこう家庭菜園であったりとか、その自分たちでこう自分たちで賄える、その地域で賄える、その自分たちの野菜であって安心できる野菜であったりとか、そういった食物が作られたらいいんだけどなって思ってるんですけど、まあ現状としてはまあ大量生産、大量消費ので、まあ僕たちなんかね、ここであのこのオーストラリアカナララで働いてるんで、まあもちろん働く先は大きい、ちっちゃいとこばかりじゃなくて、まあ、大規模農業だったりするんで、やっぱりそれで実情を垣間見ちゃってるんですよね。やっぱりその、ね、野菜の値段が下がっちゃうから、こう野菜あの取りすぎちゃったやつはもう捨てちゃうとか、もうね、傷物は全部捨てちゃうとか、 それがもう数が半端じゃない。
実際そういうの見てきてますね。
そうなんですよね。すごくだから自分に対しての、あの食に対してもすごくあの考えなきゃいけないんですけど、やっぱりこう食っていうものに対して の、あの社会がどういった扱いをしているかっていうのが、やっぱりあの今この間勉強したところで、なんて言うんだろうな、そういったものに対しても本当考えなきゃいけない時代になってるなっていう印象を受けるんですけど、まあなかなかね、じゃあ僕たち肉を食べ過ぎちゃってるから体にも良くないしやめようぜってで言うのはちょっと難しい。それでね、じゃあ俺もやろうってなる人はそういることじゃないと思う。まず自分が始めて、だそれでもやっていけるじゃんっていうか、それでもう結構あ美味しいじゃないって、まあ僕もともと野菜好きだし、でね、それを広めるっていうのは自分からやったらいいんじゃないかなっていうか、まあ、それでなんかこうね、他の人が影響を受けて、またその人が美味しい料理作ってくるかもしれないし、でなんかこう肉食べなくなると、こうタンパク質足りなくなるとか、働いて忙しいしも腹減ってるからこうパワー出したいみたいな、もう食べなきゃっていう、なんか味気なくなっちゃうとか、こうお腹すぐ減っちゃうんで、なんか食べ足りないみたいな ていう人も結構いるんですけど、意外とそんなことなくて結構満足できるし、まあ味付けして、まあやっぱり魚の出汁とか肉の出汁って美味しいから簡単に味が決まるんですけど、で僕も魚も食べるんですけど、でも野菜だけでも十分美味しいし、なんかこうその中で難しい中で料理作るのが楽しかったりするんで、まあ僕プロじゃないかその自信ないですけど、
いやでもその材料が少ない中でできる工夫っていうのはありますよね。
そうですね。
それだからこそ思いつく逆転の発想じゃないですけど、
逆にでもやっぱ素材がこう美味しい時とかってシンプルにした方がやっぱり美味しいっていうか、やっぱりなんか新鮮なものとかね、あの取れたてのものってもう超美味しい、だから結局なんかそんなに調味料が必要ない、加工が必要ないんじゃないかなっていうのもあるんですけど、やっぱりね、新鮮で美味しい野菜食いたいってなったら、自分で育てたらいいんじゃないかなっていう、まあ僕たち旅人なんで、そういったあのなんか巣作りの部分っていうのはまあちょっと先になっちゃうんですけど、なんかそういったビジョンってやっぱり持ち始めたのかなってなると、なんかこう旅の後に何しようかなっていう楽しみがすごい増えてくるんですよ。だから旅に出ていろんなこと学ぶっていうのはそういうことなのかなって、まあ何でも勉強ですよね。
なるほど。もうドラッグについてのハードな話から野菜についてのソフトの話まで幅広く
行きましたね。
西さんの
次は、じゃあ桃色クローバー Z の話から、ね、次回はしようかなと。
意外にそういう音楽も聞くらしいですね。
僕は何でも好きなので、
まあ、人間っていうのはそういうある種混沌としたカオスないろんな面を持ってるっていう部分の、
そうですね、だそういったなんかいろんな自分の顔っていうのを観察するっていうのが、まあ面白いですよね。
そうですね。もうで最後にそんな西さんに対して、旅の中で一番大事にしてることっていうのをちょっとリスナーに対してメッセージしていただければと思うんですが、
僕は何でも丁寧にやろうっていう、
丁寧に、
だからなんかこうすごく旅って行くだけってすごい簡単なんですよね、まあ、全員が全員ね旅出れるわけじゃないけれども、まあ、僕はそういうスタイルをとって、なるべく長く見たいんですよね。すごくその時間をかけていろんなことを観察して、自分の中のなんかこう勉強になることをこう見つけていきたいっていう感じなんで、もう自然とやること の, あの時間が長くなっちゃうんですよね。僕のデメリットでもあるんで、結構行動僕遅いし、いろんなことが遅いんですけど、まあ、いろんな人にこう助けられて、あの丁寧にこう何でも時間をかけてじっくりこう旅をさせていただいてるんで、なんかこういいものをもっと持ち帰って、みんなに還元できたらなっていうのはよく考えて、まだその形にできてないんで、あのそういったものを探してるところですけど、なんかいっぱいいい材料が転がってるんで、まあ、いい形になるんじゃないかなっていう希望を持ちながら、こう旅は楽しいねっつって、こう出たななんつって。
そうですか。
そうですね。
まあその日本社会の良さももちろんありますけど、その中で感じるなんていうか違和感であったり、自分が本当にこれは押し殺されるんじゃないかって思ったら、まずもう自分がその解放されるというか、絶対そこの中にある価値観だけが世界を動かしてるわけじゃないよっていうのを教えてくれるのが旅だったりっていうのがありますね。
いろんな価値観を吸収して、で自分のオリジナル作ろうぜっていう、
オリジナルってことですね。
洗練された、そうオリジナルを作って、だからこう修行の期間なんですよね、こう自分にとっての、で自分の中のいろんな教科書を手に入れて、でこうさ最後やっぱり独り立ちしないといけないので、何か形に残さないとなっていうところで、今はこう修行の期間
だ。なるほど。
いっぱいいい先生いるんで、こっちは
なんか最後ちょっといい感じで締めくくっちゃって、
いやもちろん日本にも、日本で働いてる時ももちろんいっぱいいい先輩、いい、ね、上司とか、いろんな影響を受ける人いたんですけど、自分にとっては今ここが勉強の場になってるよっていうね。
そうですか。
綺麗に締めくくっちゃったけど、
はい、そうですね。はい、じゃあこんな感じのサイケデリックトークな会の西さんの、あのインタビューでしたが、
ありがとうございました。
はい、番組宛ての感想またはリクエストなどがありましたら、メールアドレスがありますので、こちらまで送っていただければと思います。
よろしくお願いします。
は
い、
アドレスは tabiask@gmail.com です。スペルはtabiask@gmail.com となります。はい、
それでは現地から直送、世界発信、旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると
西です、
はい、ありがとうございました。では本編の放送が終了しましたが、
終了しました、
はい、まあ、もしこのさっき西さんが語ってくれたことの中で質問だったり疑問だったりがあったら、本当番組宛てのメールアドレスに送っていただければ、まあ、僕から個人的に西さんに連絡をして、ええ、西さんが僕にくれたその
僕が直接お答えしてもいいんですけど、
ね、そうですね、メールの文章をそのままリスナーの方にお伝えしたりとかもできますけども、はいね、はいはい、まあ、自分で疑問に感じたことをどんどんね、疑問でまあ、一家で終わらせないで、はい、どんどん解決していくっていうことが大事と、うん、
すごい大事だと思いますね、うん、自分でやるっていうのが一番大事だと思う、はい、
多分その疑問っていうものを多分最小体というか、なんでこれはこうなってるんだっていうものを突き詰めてった人が多分いると思うんですけど、その中の一人が僕と西さん共通の本で知った人で、はい、坂口恭平さんっていう、
ね、
独立国家の作り方っていう本を出された、
はいはい、
建築家の人ですよね。
そうですね、
その人がいる、その人にかなり僕も影響をもらって、ね、西さんもその本を手にして、
はい、
本当感動したっていうふうにおっしゃってて、
感動しましたね、うん、なんか彼の経歴すごいね、やっぱり、不思議じゃないですけど、やっぱり多岐にわたる仕事をしてて、ね、まあ、建築家って言ってるけど、
はい、
家を建てたことがない建築家なんですよね。
そう言いますね。
そうなんですよね、
はい、
で彼は何をして稼いでるかっていうと、はい、絵を描いたりとか、はい、音楽を作ったりとか、
はい、
でその絵が特によく売れてて、もともとヨーロッパの方で買ってくれるパトロンがもちろんいるから、
はい、
彼は生活していけるわけで、
はい、
でそのなんだろう、お金を得る手段っていうものに対して、
はい、
なんかそこ頓着がないっていう感じですよね。
うん、
何をしたっていいじゃないかっていう、
はい、
うん、そのモバイルハウスといってね、ね、移動式の、
はい、
可動式の住居っていうのを作って、
そうですね、ゼロ円生活圏を作るって言ってますね。
そうですよね。
そこの中だけでもう暮らしていける、そういうコミュニティじゃないんですけど、彼がよく言ってるのは別々のそれぞれ個人個人のレイヤーがあるっていう風に言うんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、すごくなんかレイヤーって言われると難しい、
はい、
まあ、そのニュアンスなかなか理解できないと思うんですけど、
はい、
まあ、なんか階層っていう、
はい、
直訳すると階層ですかね、
うん、
はい、うん、その領域っていうか、なんて言ったらいいんでしょうか、
ね、そこがそれぞれそういうものを持ってて重なる部分で交易をすればいいっていう風に言うんですよね。そうそうそう、
でなんか自分にできること、はい、彼にできることっていうのがあって、
はい、
足りないところをこう、ね、はい、お互い補えれば有益な関係が結べるっていうことだと思うんですけど、はい、うん、
でも今本当に実際の福島であったり 3.11 の後のいろんな自分の支援方法だったり、実際にも人を動かして救ってるっていう意味で、
ね、事実もうね、
はい、
ゼロ円で人を、ね、迎え入れて、
はい、
フリーで移住してきていいよっていうものを作って、
うん、
でもう自分たちでも行動を起こしてる。
そうなんですね。
内閣新総理、
はい、
坂口恭平、
はい、
これやっぱ僕ちょっとやっぱ衝撃だった。もうゼロ円で生活をできる、まあ都市型狩猟採集生活という本を最初に読んで、
はい、
ホームレスが実は、
はい、
ゼロ円ですごく快適な生活をしているっていうところに注目して、はい、
うん、
で実は彼らの生態っていうのは、
はい、
電気も持っていて、水道も自分たちで組むことができて、
はい、
要するに衣食住に何も不自由をしてないっていう、そのなんでホームレスがいるのかなっていうのをみんな多分あんまり考え、僕も考えてなかったし、じゃあ人たちは、
うん、
ただ怠けているから、ああなんだっていう風になんか思っちゃう人もいると思うんですけど、
はい、
実際そのなんだろう、ホームレス受け入れる政府の、はい、が作った施設であったりとか、そういったものが現実にあるんだけど、彼らはそれをチョイスしないんですよね。なんでかというと、やっぱその縛られたくないからっていう人たちが、はい、その河川敷っていうその、
はい、
その国の関与できない土地が実はあって、はい、そこに住んでいるっていう、
そうなんですよね。
そこをね発見してクローズアップしてその本で知れたんですよね。
いや本当にあれはああいう本を自分で自らフィールドワークして実際にもうインタビューもしてきて本当にそれを届けてるっていうところからもう始まって、
そう
新しい人ですよね本当に。
で彼自身もねその、はい、昔住んでいたところが、
はい、
あの電電公社でした
っけ。そうですね、
電電公社の、あの、ね、はい、公営住宅 で、
はい、
でもうこんなものはおかしいと、
はい、
地球に優しくねえと、
ええ、
もうダンゴムシめっちゃ殺してるじゃん。
そうですね、
もうその時からね、
はい、
もうその地球に対してこう優しくしてあげないとなっていう、うん、なんかそういう意識を持ってたっていうか、うん、なんか すげえなと思っちゃってそこに。
いや本当に高橋恭平さん以外にも多分注目すべき行動を起こし始めてる人たちが、
ね、いっぱいいる、やっぱり
いる中で、まあ、僕たちも何を表現していくかっていう中 で、
ね、
まあ、西さんは西さんなりのオリジナルのやり方で社会と関わって、
そうですね、うん、僕もやっぱりその社会との接点を今探してる、はい、僕なんかやっぱりこんなね話して分かるように、まあこういう話しちゃったらこいつ頭おかしいぞと、こいつはやばいやつやと、
はい、
もう言われちゃうのはもう僕も分かるんで、じゃあそういった時にどうアプローチしたらいいのかっていうことなんですよね、
うんうん、
だからその人の発言を聞いてくれるようになるためには何をしなきゃいけないのかっていう、はい、やっぱり自分の地盤を固めないといけないというか、うん、やっぱり一人前、僕もまだ一人前じゃないと思ってるんで、まあ、早くこうねこう自信を持って言えるためにしなきゃいけない、まあ、自分の使命みたいなものをやっぱ探してるところなんで、
はい、
うん、やっぱり彼はそのもう形にして実際に形にして行動してるっていう、すごいやっぱりあの影響を受ける、はい、もう始めてる人がいるってのはすごいなんか励み、そういったところに励みになるなと思って、ね、
はい、
まあ、不安になっちゃうことやっぱあるじゃないですか、旅人なんで、うん、こうね外出てじゃあ帰ってどうしようとか、ね、うん、考える人もたくさんいると思うし、ね、なかなか形にできない人もね、ワーキングホリデー帰ってきて、
はい、
ね、じゃあその後じゃあ普通日本の仕事をしてますって、
はい、
ね、まあ、それぞれ人それぞれ幸せの形こそ違えど、その後どうやって形にしていいのかなって、僕も迷った時期があったから、そういう人もいるんじゃないかなと思ってて、
はい、
まあ、そういった生きる知恵になるっていうか、もう実践している人がいるっていうのはもっと学ぶところがかなりあるんじゃないかなと思って、
なるほど、
うん、実際行くの行きたいなと思ってます、
はい、
そこには。
あ、じゃあこれからまあ旅が続いていく中で、まあ、最終的にというかもうその南米のシャーマンの方の、
はい、
そっちの奥地に向かうということで、もう本当に道中気をつけて、
ありがとうございます。
また会うことがあったら、はい、いろいろ聞かせていただければと
思います。そうですね、次回 の、 あのポッドキャスト配信、はい、これ楽しみですね。
そうですね、はい、次回はその先ほど言ってたももクロの話だったり、
そうですね、その時はまた違うの聞いてるかもしれないですけど、
そうです
ね、まあ、今キャリーパミューパミ
ュー、あ、そうですね、
はい、
あれもまたすごい、もう話尽きないんで、もう次回に撮っておきましょうか。
ちょっとそうですね、キャリーパミューパミュー編は、はい、まあ、ちょっと次回ということで、
はい
はい、お送りしました
けど、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
たびたびプロジェクトの iOS アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。